風呂行こうか。
始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人集でお送りします。
今月も始まりました風呂行こかパミュパミュー。皆さんご機嫌いかがですか。
何がパミュパミュパミュ言われへんわ。
パミュパミュ、
また松本さん変なテンションでオープニング始まってしまいましたかな。
パミュ、
いえ、林さん、林さん始まりましたよ。何のんびり新聞読んでんの。
いやいやいやいや、のんびり読んでるわけはありませんよ、うん、今日これから行くね銭湯の予習をしてたんですよ。
また林さん、スポーツ新聞の後ろから2ページ目のやらしいページばっかり読んで
まともさんから借りた新聞ですけどねちゃいますって、ちゃいますって。京都新聞、京都新聞、これね見てください。
何ですか、
この見出し、うん、お風呂屋さん検定で魅力再発見を、桂湯夫婦、この大きい見出しね。
お風呂屋さん検定言うたらラッキーさん、あれですか、
なんか全国規模でやってる検定とはまた違うんですか。
そうそう、ラッキーさんと僕ね応募して4級かなんか取りましたね、うん、取りました。それとはまた別にね、はい、独自に作ってはるみたいです。
4級ですか、あなたなんかこう案内してる間に4級なんですか。4級です
サオリン3級
松本さんもしかして持ってない。
ご免許ですすいません、
風呂行こうかとか言いながら持ってない。
いいんです、パミュパミュにそんなものは関係ない。
なんでパミュパミュ、
パミュパミュも無資格でやってますから。あの
そうですか、もうカツライはパミュパミュじゃなくて独自にやってはるみたいですね。言えてない
みんなそれ言いにくいからやめよう
独自に、
はい、
なんですって、もっぺん言ってください。
独自に、はあ、銭湯検定なんか邪道やと。
あ、なるほど。
もう銭湯なんか京都では言わへんと、お風呂屋さんって言い換えて俺がもっとええやつを作ったろっちゅう、ね、
なるほど、そういう意気込みで気合入ってますじゃないですか。
いやでもまあ最初にこの話を持ってきたということは、今日はその桂湯さんへ行くわけですね。
はい、その通りでございます、うん、それで今日ね我々は阪急の桂駅に待ち合わせてるわけですけどもね、
うん、あ、しかしこの阪急の桂駅というのは特急が止まるようになりましてね、はい、便利になりましたけれども、うんうん、桂言うたら桂離宮があって桂川が流れていらっしゃいの桂三枝の桂ですね。
はい、もう三枝じゃなくて六代目分身ならありましたけどね。
あ、そうか、失礼いたしました、はい、
カツラ小枝かもしれないですよ。
カツラ小枝、カツラ小枝ってどんなやったっけ。
いや
あんまいでしょ。
これ粘っこいやつですよ松本さんの得意の。
そう、何の話か分からない
んで、ね、だんだんね、あのふざけてやってるとカツラ小枝に似てくる。なぜか
これなんちゅうわけですかみたいな、そういう
やたらと粘つくね、
はい、
そう、糸引く感じで。
今日ね時間あったらあの桂離宮も見に行こうかと思ったんですけども、
はい、
桂離宮事前の申し込みがいって、しかも時間指定ができないという。
偉そうやな、偉い、
まあ、宮内庁ですからね向こうは
上から
行ったらん、そんなところはね。
まあ向こうも来てほしくないと思うんですけど、
一生行ったらんな偉そうなとこには。
でもつまみ出されるかもしれないですけどもね。
で何やった、
突然ですけども、じゃあここでチリマニアの松本さんに問題です。
あ、う
ん、
チリのクイズ何でも出してください、
はい、
アフガニスタンの首都はカブールです。
はい、そんなことは関係ないです、
はい、
ここ桂駅はですね、京都市の何区になるでしょう。
まあそんな簡単すぎる問題を私に出して失礼ですよ、
はい、あ、そうですか、
はい、桂といえば京都の西、はい、西京区でございます。
わあ、さすがですね、
はい、昔は右京区でした、はい、分離独立して西京区になりました。
あ、そういう歴史までご存知で。
もちろんですよ、
何の役にも立たないことだけはよくご存知ですね。
いや、役に立ちますよ、地理は。あらゆる学問の中で最も役に立つ地理学。
もう話しながらなりそうですね。ラッキーさん、次ラッキーさんに行きます、
はいはい、
京都市内でですねお風呂屋さんの一番少ない区は何区でしょう。
なんか急に難しくなってない、 いや、だいたい僕京都あんまり知らんねんけどね。
京都以外もあのいろんなとこご存じない。
あ、そう言ってもね、今日初めてって言うとありますしね。
ここも初めて。
桂は初めて。
初めてでございます。
ありがとうございます。ね、
はい、まあちょっと難しかったかもしれないしね。
そこでラッキーさん、桂は初めてですかって聞かれた時にパミュパミュって言うな。失礼しました。
そこまでの準備はできてなかったということで、
うん、ふざければカットしてください、
はい、じゃあね、特別にラッキーさん3択にしましょう。
ありがとうございます、
1番山科区、
うん、
2番、うん、東山区、
東山、
3番西京区、
ここですね、
うん、3択でも難しいな、いやでもまあこの話の流れから言ったら
パメパメです。
3番3番西京区、
さっきあれだけ打ったのにね、もうね、
話の流れから言ったらパメパメですね。もうラッキーさん
仕方ないな、もう一回聞いてくれという顔してありますからね、はい、もう一回だけ聞きましょうか。
三択でも難しいでからもっぺんね。
1番山科区、はい、2番東山区、3番西京区、さてどれでしょう。
三択でも難しいな、はい、でも話の流れから言ったら3番パミュパミュ。
正解。
パミュパミュ。あ、僕もゆっくり言わない言えませんけど、
ドラえもんで言ってくださいね。キャリーパミュパミュ、これで必ず言えますから。
あ、そう
です、はい、
分かりました。3番のキャリーパミュパミュっていう、はい、ちょっと力みすぎ。
問題何やったっけ、
うん、京都市内で一番お風呂のお風呂屋さんの少ない区は何区でしょう、うん、
それパミュパミュパミュ
じゃなくて3番西京区ですね。
西京区
大正解。西京区にはですね、実は2軒しかもお風呂屋さんが残っておりません。
でさっきからクイズ何なんですかこれは。
これね、実はさっき読んでた新聞のあの桂屋さんのお風呂屋さん関係、
桂屋さんって何屋さん、桂
湯さんの桂湯さんのお風呂屋さん検定の中の問題でした、
なるほど、ご自分で作ってはるやつですね。
そうです、
桂湯さんが、
はい、は京都市内でもね、一番お風呂屋さんの少ない西京区の小さなお風呂屋さんがですよ、うん、こういう企画を考えて頑張ってはるわけですよ。
なるほど、お風呂屋さんへいらっしゃいということやね。
そういうことなんです。
はは、
ね、もうこれは話を聞きに行って応援するしかないでしょう、う
ん、パミパミするしかないと。
そうです、はい、ということで早速桂湯さんへお話を聞きに
まーみゅぱみゅー。こんだけパミパミ言うて、桂湯さんと何の関係もない。
こんにちは。いらっしゃい、いつもお気に。
はい、ということでですね、我々は阪急桂駅から東へ歩いて5分ほどのところにありますですね、はい、京都市西京区の桂湯さんにお邪魔しております。
桂湯さん来ました、
はいはい、
外から見たらね、なんかちょっと可愛らしい、はい、ごく普通のお風呂屋さんに見えたんですけれども、はい、ここは一本のれんをくぐるとちょっと風呂好きならおって声が出てしまいますね。
あのなんかこう玄関スペースにこうなんていうの、ちっちゃいちゃぶ台が置いてあって、
そうそう、
はい、可愛らしい植木鉢とかモービールとかね、いろいろ飾り付けして
ある、ね、飾ってあるんですよね、
うん、お出迎えのなんかね、そういう心を感じますよ ね、
いらっしゃいと言いますかですね、そうそうそう、言い方間違った、はい、いらっしゃい。ね、まあそういうお客さんをこのもてなそうという気持ちがですね、うん、もうこうのれんくぐった瞬間にも感じられまして、はい、ここは期待できると、うん、飲み屋でね思うのと一緒ですよねこれ
でしょ。もうね、もうそういう収穫が働くでしょ、風呂好きやったら。
もうだいぶ分かってきましたよ、
はい、はい、それでまたねこれ脱衣場に入っても期待を裏切らないでしょこれ、
はい、うん、まあですよ、何ですかここ、うん、
このね仕切り壁の上の装飾といいね、
びっくりしますよ。
あとロッカーの上見てください、これもうね時計がずらーっと今何時なんやっていうぐらい並んでるでしょ。
ここは時計屋かと、ね、思わず突っ込みたくなりますよ。これ
なんかみんな手作りというの、卓球のラケットの時計とか帽子が時計になってたりとか、着てるハガキが時計になってたりとか、
出した人もびっくりするやろねこれ。
俺のハガキがこんなところで。
これ誰が作ってるんですかね。
なんかねご主人が作ってはるらしいんですけども、ほうほう、ちょっとその辺もね後のインタビューでゆっくりとね聞いてみたいと思いますけども、なかなかユニークな銭湯でしょうか。
面白いじゃないですか、うんうん、ほんでこの何よりも一番目につくこの最新作とさっき言ってありました、はい、
時計、
この時計、
これねロッカーの鍵ですよ、ロッカーの鍵。
1番から12番まで並んでる、
ちゃんとねロッカーの鍵の番号がこれ文字盤になってるという、
お風呂屋さんならではのね、
もう世界に一つしかないですよこの時計。
これは見に来てほしいですね、
これも見た瞬間写真撮りたくなる。
もう多分マニアやったら帰りいつ盗んで帰ろうって、ね、そういうもう感じですよ。
もうすでに盗まれてるよ4番
あ、お前4番の鍵がない、うん、ちょっとね浴室の方も面白いんですよ、ちょっと浴室を見てください、はいはい、浴室に入ってまいりました、
浴室入りました。 磨き粉が置いてあります。あそこちゃうんか、ね、
そこじゃない、そ
これからお掃除しはるよね。
はい、あの仕切り壁の上見てくださいよ、これ
観葉植物がずらーっと並んでて
爽やかな感じでしょ。これ
この湯気抜きのね部分が広々してて、そこからもう太陽の光がさあ、うん、
それでこっち右側の窓見てください、窓
はあ、何ですか、あそこにもこのポトスがありますけども、うん、
それじゃなくってその奥、
曇りガラスの向こう側にじょうろが4つも吊るしてあって、 あれもちょっとネロってやってはるんですか ね
影が落ちて
る、偶然にしてあまりにもできすぎてるでしょこれ、
うん、えらいレトロいうわけでもないんですけれどもね、はい、うん、下もなんかピカピカやし、これ
そうね、演出で楽しませてくれるのも嬉しいんですけども、ここはやっぱね地下水なんですよね、うん、京都の基本的なこのねお風呂はやっぱ地下水、
深いね、ほんで湯船
深いんですよ、ほんでこれ水風呂のねこの水吐きがまたね、ライオンじゃなくて鯉、
気色悪い、これ見るたびに思うけど気色悪い、
そうそうなかなかこれレアなやつですよ、レアな、
うん、時々あるねこれ京都のお風呂屋さん
に、たまーにあるんですよね、
口からガバーって水吐きよんね、これが
そうそう鯉がね
気色悪いね
いやいや口からでも出てくる水は最高です、この辺西山水系で地下水が出るんですよ、また
これあの西山の苔寺とかあの辺からしとしと落ちてきた地下水ですね、
そうそうそう、山水がねこうずっと流れてき
て、そらええ
水なんですよ、
風呂としての基本もしっかり抑えてるっていうわけね、
早く入りたいね、
楽しませてくれるし、こういうね水もいいし風呂としての基本もしっかり抑えてる、
はい、
聞いてみたいこともねちょっといっぱいできてきましたんでね、ご主人にお話を伺いましょう。はい、それでは早速ですね、桂湯のご主人の、
はい、
村谷純一さんとですね奥さんの里子さんにお話を伺いたいと思います。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらのお風呂はいつぐらいからの創業なんですか？
創立がね昭和4年なんですわ。
昭和4年、
はい、で私たちが京都を継いだのが、はい、昭和33年なんです。
33年、それは今のご主人のお父さん？
そうです、
あ
今年で84年目になります。
なるほど、あと16年で100年。でもね残念ながらこのさっきもね駅前で話しましたけども、
はい、
もう西京区にはお風呂屋さんが2軒しか残ってないと。
そうなんです、
ね、
貴重ですね。
結構遠くからもお客さん来はったりはしはるんですか？
バスで電車で一駅向こうから来る人もいらっしゃいますけどね、
うん、まあ駅から歩いても5分ぐらいですしね。
そうです、なるほど、電車乗って風呂行く時代になりましたよほんまにね、
うん、松本さんがねもう自ら実践してはりますけども
あれへんもうち
ここねすぐちょっと行ったら山陰街道旧街道がねすぐもう5メートルぐらい先のところ通ってますけれども。
そうです、あれがあの山陰街道。
昔はここは結構主要道で、昔その昭和30年代ご主人もまあちっちゃい頃とかは結構その街道筋の風情とかまだ残ってたんですか？この辺は
一応桂商店街っていうあれがあったんですけども、はい、道路に面したところだけしかなくてその裏はもうみんな田んぼ畑でした
ね。今はもう建物がねバーッと並んでますけれども、はい、下駄箱の下足スペースに入ると楽しい飾り付けがありますけども、あれは奥さんがいろいろアイデア出してやってはったりしはるんですか？
いやどちらかというと主人がほとんど。
あそうなんですか、はい、結構女性的な飾り付けかなと思うんですけども、繊細なハートの持ち主なんですねご主人。
あまりおっさんっぽくないね
これねまた脱衣所の方に入ってきても季節の装飾とか手作りの時計が並んでるんですけども、ご主人の手作り？
そうです。
いつぐらいから作り始めはったんですか？
これはね5年ぐらい前からですかね。
ああ最近の趣味なんですね。
はい、
もうここ なんでまた時計を、
あの店行ったらあの機械を動かすムーブメント、
はい、
それと針だけが、はい、売ってたんで、あ、はい、これならもう200円で時計作れるなと思って。
あ、
小学校の子が宿題に工作があるんで、
はい、
作り方教えてください来た子もいましたけど、
あもうほんなら8月の31日は1個なんぼで売ったらいい提出用に
そうですよ、もう自由研究受け付けますみたいな
予約制で桂井さんで出したハガキで時計に使われてしまってるという
。あれ宛名も書いてありますが、あれは実際にここに送られてきたハガキで。
そうです、まあ、あれだけ大体に桂井様なんて書いてあるのが。
ということは桂井様って大きく書いてここにハガキ出したら時計にしてもらえると
裏に時計にしてねって書いてこれ一個つくのに時間はどれくらいかかるんですか？
まあアイデアいっぱいこうあって、
はい、
まあ、まとまればもう 一日ね、
はい、挑戦状みたいな形で何か送ってこられて作っていただけます？
うん、ね、
このラジオ100万人聞いてますからね
何が送られてくるか分かんないですけど
だから今考えたら風船の中に時計仕込んで風船膨らましたまま時計にできないかとか、
ああ
でモビールなんかはかけずを親がいて、
はいはいはい、
あれをずっとこう作っていければなと思って
モビールやから動いてこう隣のちゃんと親戚揉めそうな
今までこれ時計は全部で何種類ぐらいあるんですか？
今100は超えてますね、
奥さんはこういう時計作りの趣味を見てどうですか？
いや、手芸用品屋の、
はい、
ポイントカードですか、
はいはい、
あれを彼は持ってるんであ
、そうなんですか
ポイントカードボタンとかもすごく興味があって、
なるほどなるほど、
自分でボタンを付け替えてみたり、 T シャツに、ああ、
今日のシャツもそれボタン全部違う色がついてておしゃれですね。それもご主人が、
同じボタンついてたんですけどみんな取ってしまって、はい、
あ、そうなんですか、
面白い。
そういうなんか細かい作業とかそういうのは小さい頃からお好きだったんですか？
そうですね、今ちょっと興味あるのが風呂敷、本来は風呂敷って風呂入るって
ことですね、
使うものなんでね、
はい、
この唐草模様、
はい、バカボンの服みたいなやつですね、
これを色変えて5色ぐらいにして、皆さんねレジ袋で、
はい、
あの洗面器入れて持ってくるんですけど、もうちょっと上品に着てもらえたらなと思って、
ね、楽しさが全然ちゃいますもんね、持って出たくなる。そのでちょっとさっき言った京都のお風呂屋さん検定なんですけれども、はい、京都新聞さんにね一回記事になりまして、
はいはい、
どういう経緯で、
なんていうか風呂屋の風呂屋知らず、講習受けだとか、
はい、
法律的にどうだとかってことは全然の学んだことなかったんですけども、はい、結構やっぱ厳しい部分があって、
はい、
例えば風呂の温度は何度にしなきゃいけないとか、はいはい、男女はいくつから、分かれて入らなきゃいけないとか、
はいはいはい、
で自分でまあ問題風にして、
はい、
でお客さんにも知ってもらおうと思って、
これ13問3択なんですけどもね全部、
はい、
結構ね難しいんで、
難しい、
ね、問題
1番目から難しいよ。
現在京都府にはお風呂屋さんは何軒あるでしょうかという、
ね、組合に電話して聞かないの分かれへん、ね、
確かにねこれが一番やっぱり正解率が少なかった、 27% ぐらいで、
あそこまで計算してあるんですね、ちゃんと何人ぐらいこれチャレンジしはったんですか？
80人ぐらい、
10日間ぐらいですよね、
はい、あの入浴料金は誰も間違ってませんでしたよ
毎日払ってます、
毎日ね。これ全問正解の方はいはったんですか？
いないんですわ。
あ、最高は、
最高は1問間違えた方が8名。
8名、え、じゃあ入浴券もらわれた方はいない。
それではちょっと失礼だと思って、
はい、
1問間違えた方にあげました。
ああ、なるほど。これ新聞にも結構大きい載ったんですけども、反応はどうでした？
ありましたね。
あ、
でもう始める前から来ていつすんの、
奥さんが万代座ってはるときにご主人に内緒でちょっと答え教えてーなとか、そういうずるしようとする人はやりませんでした？
ありますね。
ありますか？
それは言えないここで書いて帰られた方なんかは、はい、やっぱり鉛筆を持ってキョロキョロキョロキョロしてはったんですよ。
あ、
なんかこう回答がないか、
はいはい、ヒントがないか、洗面器の色なんか普段気にして使ってはありませんからね、多分常連さんは、まあ、さっき80名の方が応募されたということでしたけど、はい、予想以上でした？
予想以上ですね。
あの常連以外の人もこれを目当てに来られた方も
いますね、何名か。
どうでした、やっぱり全体としてね。
もう私らが勉強しなきゃいけないことを興味持ってもらって、う
ん、はい、
でありがたいなとは思いますけどね、
はいはい、次はまた何か考えてはるんですか？
ちょっとイベントやろうかなと、うん、この脱衣場を使って、
はい、
三味線の奏者を呼んで、
はいはいはい、
やりたいなと思ってるんです。かつてあの落語はやったことあるんですけどね。
あ、そうなんですか。
浴室で音をブワー響かすのも面白い
ですね。あ、それもいいですね。逆にね、
迫力ありますよ。
やっぱりあの鼻歌歌う人もいますしね。
あ、周りのお風呂屋さんはどういうふうに見たはんのかなと思うんですけれども、同業者の方からなんかこのお風呂屋さん検定について何かありますか？
あのね、この辺は若干私もスタンドプレー的なところが あるかなと思って懸念はしてたんですけれども、はい、うん、同業者の方からはそんなん勝手にしてはいかんとか、
はい、
なんとかっていう問題は一切ありませんでした。
あ、
で中にはやっぱり電話かけてくれて、
はい、
あ、そんなことやってんの、
はい、
ちょっと問題教えてや
そうなんですか。であ
のまたうちもやりたいな、お
店
っていうあの電話はありました。
結構ね、お風呂屋さん業界っていうのはこう横並び主義と、なんかちょっと目立つことやると周りが、言葉悪いですけど足引っ張るみたいなところがあって、なんか、うん、おっ、これはちょっと新しい動きかなと思って見たんですけれども、
うん、 他のお風呂屋さんもだんだんこのままではっていうのは思ってきてはるんちゃう。で誰かやってくれたらみんな自分が抜けがけして言われたらいいやから突破口になってそこからねあと続いてきはったらいいですよね、
うん、でもね若干コロナ禍で正解者の方に入浴券を申請っていうところが、はい、組合の方でね問題になったみたいです、うん、入浴券は売るもんであって申請するもんではないと、うんでそれならば他のグッズに変えろっていうのを私にすればもう入浴券がね一番いいなと思って
問題書くのに1回なんか答え聞きに来るのに1回2回はね足運んでもらうわけですからまあその分の1回をお返ししようと
確実に一番喜ばれるのは入浴券
実質的に390円っていう値段も分かってるんですから
そのお風呂屋さん以外の業種では必ずそういうのはもう絶対やることですもんね、うん、スタンプカード集めたらどんだけ安くなるとか一回タダになるとかね
これでちょっと京都のお風呂屋さん業界に風穴が開くかなと
開けてほしいこれ西京区なんか幾野区でやってみたいにスタンプラリーやったらいいね
2軒で
スタンプラリーを始めた日と終わる日しかないっていう1
日で制覇とか
1日制覇もごく簡単に
できる2時間で制覇で
いや幾野区なんか今らに50軒以上あるのを、はい、だからそれ全部制覇するために1日何軒もはしごする人いてるんですって
ラッキーさんもね50件全部行かはったんですよね
行きました
そのためにわざわざ新しい自転車まで買って
自転車買い替えて
はしごなしでそんだけ達成したんですか
2回だけダブルヘッダー行きました
今京都市でですね銭湯サポーターという事業が始まってまして今年の春から京都市が30名銭湯ファンを募って銭湯活性化のなんかアイデアを出してもらおうという、うん、そうご主人も応募したんです
あ風呂屋はダメで
ちょっと私、まあ、職業を書いて出したら、はい、お風呂屋さんはサポーターには入りませんと
ああ自分の商売やないかと
サポートする側じゃなくてそのされる側の
サポートしたいよ思ってるのにそれのこのこと
出てくるんやまあまあごもっともといえばごもっともでもそのメンバーには入れなかったんですけどもオブザーバーみたいな形で会議には出てはるんで、はいはい、でこの間一回分科会みたいなのをいくつかのグループに分かれてやってはるんですけどもそれを一回桂井さんのこの脱衣所でやらはったっていうお話聞きましたけど、はい、その時は何人ぐらい集まらはったんですか
その時は5人5グループに分かれてるんですわ、は
い、自分のやりたいことね、はい、ウォーキングの企画立てたい人とか、うん、その地図作りしたい人とかいうので分けていかはったみたいですねで行きたい人は何個顔突っ込んでもいいというどういうアイデアが出ててどの辺まで進んでましたかその時
今ね特にマップを作ろうと売れるようなものを作ろうということで、
はいはい、まあ来年の行政のあれなんで来年3月までの事業ですけどもちょっとこれからどうなっていくか僕も注目してたいと思うんですけれども
奥さんはどこから来られた方なんですかここに嫁に来られたんですよね
もともと実家がお風呂屋さんとか
私結婚するまで銭湯に入ったことなかったんですあ
どうでした嫌なことなかったんですかまず
いやーやっぱりねある程度勢いっていうのが結婚
つまりそんなことよりもこの人と結婚したいとも
と思いますよ
釜焚きがどうだろうがそれ以上に熱い炎が燃えているんだ
だからもう十分分かってきました
まさか時計作りの手伝いここノリを押さえといて言われるなんてことは思いもせずに
そうやって突然フラヤの業界入らはったわけですけどフラヤってよかったなとか普段のこの仕事の中でなんか思わはる瞬間みたいなのはありますか
改めてねやっぱり去年亡くなった義理の母ですか
あ、はい、
50年間ほどずっとここの番台に座り続けていただいてて、はい、それのことを思いますね
あ
大変だったなと
あ
私なんかまだまだ駆け出しですし
ご主人はもうお風呂屋さんはもう迷わずやっぱり自分が継がなあかんなと思ってはったんですかずっと他の一回仕事されて戻ってこられたとか
お風呂屋継ぐつもりはありませんでした
ああ
遊んだり暴れたりしてたもん
時計作ったり
時計その頃は時計投げた
まあ、父親が亡くなるときにお袋が生きてるうちはちょっと風呂を継いでくれというのが最後の言葉だったのであ
なるほど
やりました
なるほど
でお袋も去年亡くなったんですけど、はい、やってみたら結構面白いんでまだやってます
面白いですか
風呂や面白いです
どういうところが
風呂の沸かし方
ほうほう
もだから丁寧にやれば丁寧ないいお風呂になるしいい加減にすればいい加減になるし
あそんなもんですか、
まあ、私メガネかけてるんですけども風呂掃除終わった後はもう、うん、 っぱ髪の毛一本でも落ちてたらタイルってのは結構目立つもんで、メガネかけながらでもやるしね。
あ、確かにさっきちょっと浴室入りましたけど、ここは掃除が行き届いてますよ。ほんまに
早入りたいわ
それではですね、最後に近頃ちょっと銭湯から遠ざかってる人とか、またまだちょっと銭湯経験したことない人に、若い人とかにメッセージがあればお願いしたいんですけども、
まあ、京都は非常にね、京野菜使った料理なんかは非常にうまいとおっしゃいます。名所旧跡行けばね、あ、素晴らしかった、いいと言いますけれども、はい、私ら銭湯は、お客さんは、ああ気持ちよかったと、皆さんにもやっぱり気持ちよくなってもらいたいな、どうぞ来てください。
はい、あの心のこもったお湯も湧いてますという、
はい、
ありがとうございます。
こもったお湯がね、
奥さんの方からも、
この頃やっぱり若い方がシャシャッとシャワーで、済ますところがあるんですけど、やっぱりあの湯船にゆっくり浸かって手足伸ばしてもらったら本当に気持ちいいんで、これからの若い人たちにもぜひとも来ていただきたい、でまたあの女の方も高齢者の方もおばあちゃんも顔ピカピカになって帰らはるんでね、あ皆さんやっぱりべっぴんさんになってもらいたいんで、あのゆっくり湯船使っていただきたいと思います。
96歳のおばあちゃんがもう毎日ぐらい、行き帰り3時間使ってお風呂1時間行って、それがもうお昼から夕方までの楽しみっていうんですか。ただそうしなかったらね、1日家にいたら誰と話すこともないと、誰と会うこともないと、ここ来て声かけてもらって喋るっていうのが楽しみだって言ってね、無理してでもね、雨の日はタクシーで行きます、タクシーで帰ります、まあ、そういう方もいらっしゃるんだな、まあ、そういう場所に、
まあ、本来のねお風呂屋さんのそういうコミュニティのそういう役割というかね、
もう最後の聖域なんですよね、その方にとっても最後に残った行ける場所っていうか、ここに行ったら温かく迎えてもらえて気持ちよくなれて、
そういうお客さん来られたら周りの常連さんもやっぱり気を使って目配りしてくださったり、
そうです、全盲の方もいらっしゃいますしね、けど皆さん手取って案内してくれますしね、そういうコミュニティなんか、そういうのができてるんかなと、私らが別に作ったわけじゃないんですけどね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ、
桂湯のご主人の村谷純一さんと奥さんの里子さんでした。どうもありがとうございます。
どうもよろしくお願いいたします。
いろいろいい話を聞かせていただきましたけども、銭湯検定の話はね、やってみようと思って発信したらちゃんと周りが反応してくれたという、いいお手本のようなお話でしたよね。
いや、この西京区には銭湯2軒しか残ってないということだったけども、桂湯さんにはぜひ頑張っていただきたいですね。
貴重ですよね、僕なんかこう入ってこの時計とか飾り付けとかね、経営されてる方々の趣味がもろ出しっていう、これがね、
えらい出てますね、趣味が。
やっぱりスーパー銭湯にはない、
そうですよね、
センスが、あのどうであっても楽しいじゃないですか、もうそういうところが最高やね、
もう全くもってその通り、小さいながらも銭湯の魅力はたっぷりと詰まった京都市西京区の桂湯さん、
最高です。
はい、ということで第30回目の風呂行こうかラジオもお別れの時間となりました。
はい、
いかがだったでしょうか。実は30回目だったんですね。
30回目言うの忘れてましたね。
忘れてましたね。最後の最後でしたけども、はい、
いや長いことやってますね。よろしくお願いします。
皆さんご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、ということでナビゲーター私林博樹と
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん風呂行こうか、
パミュパミュパミュー。